今週はまたね、見てきた映画の話をしようと思うんだけども、レベラント、蘇りし者っていう映画ですわな。まあね、もうすごい話題になった作品ですよ。なんつったってもうアカデミー賞受賞作品ですから、第88回アカデミー賞の、監督賞と撮影賞と主演男優賞を受賞している作品です。でも公開されてで2ヶ月ぐらい経ってんのかな。だからもしかしたらちょっとそろそろ映画終わっちゃう可能性が、映画館とかからなくなっちゃう可能性はあるんだけども、まあ、見たっていう人たくさんいるでしょう。まあ、なんつったってね、主演がレオナルド・ディカプリオですから。まあ、このタイムマシン部10もずーっとこのレオナルド・ディカプリオ特集を続けてきて、ね、彼がまだ幼少の演技に目覚める前から、ディカプリオがまだブロック遊びをしている頃からずっと取り上げてきたわけですよ。ねえ、ディカプリオがもう掛け算の九九を覚えられない、七の段を覚えられないっていう特集からずっとディカプリオ追ってきた我々タイムマシン部 G ですから、やっぱり彼が主演で、しかも今回彼はアカデミー主演男優賞を取ってるわけですよ。そのね、やっぱ作品を取り上げなかったら、もうすごくやっぱりね、ディカプリオからクレームのメールが来ちゃいますから、取り上げようと思ってさ。まあまあ、そのディカプリオ、やっとこの映画で、アカデミー主演男優賞を取ったっていうのが結構ニュースになったのをね、まあみんなもニュースで見た人いると思うけどさ、まあ今回なんつったって5度目のノミネートだから、今まで4回アカデミー主演男優賞をノミネートして全部落ちたわけですよ。全部もう参加賞止まりだったわけですよ。毎回毎回オスカー像の代わりになんか筆箱もらったりとか下敷きもらったりとかさ、もう球根栽培セットみたいなもらったりとか、すげえ参加賞すげえ小学生感半端ねえけどな、砂鉄収集セットみたいな、毎回毎回オスカー像もらえずに参加賞止まりだったの。まあ今回はまあね、参加賞4つ集めたし、ポイントもたまったから、ハンコもね、ディカプリオ君ハンコたまったから取らせてあげようってことになって、頑張ったから、演技がすごい良かったから主演男優賞を取ったっていうさ、それはもう見物だったわけじゃん。ディカプリオのまあ、ノミネート作品の話は、ね、前にタイムマシン部 G で喋ったからあんま触れないけど、特にやっぱりすごい印象的だったのは、その4回目のノミネートの時に、ディカプリオは本当取るって言われたんだよね。それまでまあ3回落ちたけど、4回目、今から2年前の第86回アカデミー賞で、彼はウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう俺の大好きな映画に主演で出てさ、その演技がまあすごくて、本当危機迫る演技で。どんな役だったかっていうと、その役中の詐欺師みたいな。だベロベロにもう役で酔っ払ってもうハイになっている状態の演技とか、もう役でもう飛びまくっちゃってて歩けなくなっちゃってアスファルトをずっとほふく前進で進むみたいなシーンもやって、ものすごい危機迫る演技だったから、これはもうちょっと今回これでね、なんか朝顔の種とかだったらちょっとやっぱりいじけるんじゃないの、さすがに。とこれでなんか虫眼鏡がピョンで飛び出る筆箱とかだったらさ、ボタンを押したら鉛筆削りがバシュって出てくるような筆箱を参加賞ってあげても多分喜ばねえからって、今回はさすがに取るんじゃねえかって言われたの、まさかの落選だったわけ。その2年前は、その時代わりに取ったのがマシュー・マコノヒーってすごいいい俳優で、彼が、ダラス・バイヤーズ・クラブっていう映画に出て、主演男優賞取っちゃったわけ。ただこのなんでそのマシュー・マコノヒーがその時取ったかっていうと、もちろん演技もすごかったんだけど、彼はその映画のために21キロを減量したわけ。なんだっけな、1週間に3キロずつ痩せてって、まあ、多分いっぱいそのウォーキングマシンみたいのとか乗ったりとか、多分家に多分いっぱい家中の床を全部ベルトコンベアみたいにしてずーっとなんかね、あと水素、話題の水素水とかいっぱい飲んで、効果がよく分かってない水素水とかいっぱい飲んだりとか、多分一生懸命いろんなダイエットに挑戦して21キロ減量して取りましたみたいなのがニュースになって、まあ取られちゃったわけですよね。主演男優賞を譲ったわけですよ。なんかさ、思うのは、毎回なんかその主演男優賞とかさ、俳優がなんかすげえ頑張ってなんかの作品で評価されると、大体その何キロ痩せたすげえ出るよね。あれちょっと違くねと思うんだけど、その役作りのために今回21キロ痩せましたみたいな。いや、それ以外でも演技がすげえのはわかるんだけど、その最初にニュースの見出しでボンと出んのが、あ、21キロも痩せましたみたいな。え、なにこれスポンサーライズアップとかついてんのみたいな。割となんか全国共通で、体重落とす苦しみイコール演技の苦しみみたいになってない？ いや、それはまあみんな共通で、多分全員共通で、ちょっと太っちょの猫ちゃんとかも共通で、痩せんのがむずいっていうのは共通だと思うよ。古代もう古来もずーっと昔からね、アメーバみたいな、生物がまだアメーバみたいな頃から、昨日の夜食べ過ぎちゃってっていうので、ダイエットはみんな苦しんできたと思うんだよ、単細胞生物の頃から。にしてもさ、あんま関係、演技に関係ないところですげえ、その何キロ減量しましたとか、あと逆に何キロ増量しましたとか、あとまあ向こうでよくあるのが、演技のために歯を何本か抜きましたとか、ね、おでこの髪の毛何本か抜きましたとか、肩にパッといっぱい入れましたとか肩に直で肩の切れ込み入れて直で引川浩司みたいなパッと入れましたとか、鼻と頬骨のところにシリコンいっぱい注入してパンパンに膨らませて、で頭蓋骨に穴開けてその中にあんこを注入して、あれ、それもしかしてあの日テレのあの実写版の方の僕の顔を食べようの実写版の、それはすげえよお前、よくガチであんこを入れたなって。そうで、新しい顔のシーンはどうやったんだよってなるけど、なんか毎回そのいかに体を改造しました自慢みたいのがさ、あ、どうなのかなとは思うんだけど、まあまあまあ、その、要は2年前は逃しちゃったわけだよ、ディカプリオ。で、今回はまあ、特にそういうすげえ頑張って痩せたことが、まあ、あんま、今回あんま痩せ自慢がいなかったから、ディカプリオが取ったっていうのがさ、まあ俺もすごい嬉しかったけど、ディカプリオずっとね、こう応援してきたし、あの子がだってまだそのね、砂場にさ、あの超合金のコンバトラー V を持ってきたら、超合、コンバトラー V の合体するとこ磁石になってるから、そこに砂鉄がついて汚れたって泣いてた頃から知ってるから、バトルジェットの首の部分に砂鉄がいっぱいついたって、何年代だよ、1970年代前半の話になってっけど。もう本当にディカプリオがそのデビューしたてってやったらだいぶ嘘だけど、あの、タイタニックの頃からずっとね、世代的には見てきてるからさ、やっぱ嬉しいから、こう、どんな映画かなと思ってワクワクして見に行ったわけ。で、こっからなんだけど、このレベナント蘇りし者のネタバレが超挟んできますので、ネタバレ絶対したくないっていう人は、まあ、これが一つの悲しいお別れということにね、まあ、今までそのタイマー新聞を聞いてくださったその思いを僕たちは受け継いでこれからも続けていきますので、もしまたいつかね、またいつかその、ああ、そういえば俺学生の頃タイマー新聞って聞いてたなーっていうのを、あなたがもし40代とか50代とか中間管理職になってさ、毎日の仕事に疲れてさ、その会社の屋上のね、そのバルコニーみたいなところで一人タバコを吸いながらね、ああ、俺そういえば10代はタイマー新聞聞いてたなーってふっと思い出した時に、できればイヤホンを取り出してもう一回聞いてくれると、俺たちがまだやってる、そんなに長くお別れしなきゃいけない。できれば来週聞いてほしいけどね。今週はちょっとネタバレだからやめと言って、来週全然違う話するから、そんな何十年もこれからかけてたっぷりレベナントのネタバレしないから、ちょっとねネタバレすごい挟んでくるので、あの嫌だっていう人はちょっと止めてもらった方がいいかな。もう脚本のね一文字一文字全部こっから読んでくから、細かくとがきも含めて全部読んでくし、あの脚本の第一項から全部読んでくから、これレベラントの映画の企画すげえ昔からやってんだよ。10年ぐらい前になんかスタートしてて、なんか主演の俳優とか監督もコロコロ変わってる、そのすげえ最初の頃から。なんだったらこれ実話だから、もともとその19世紀に本当にそういう人がいたっていう実話から入ってるから、その19世紀の実話の方から全部紹介していくので、ちょっとね、あの、ネタバレ嫌だって人は、もうすげえシンプルにいいじゃん、ネタバレ嫌なら、ちょっと一回ここで止めてもらった方がいいかなっていう。じゃああらすじをね、あの、軽く説明しておくと、まあ、どういう映画かっていうと、これは19世紀アメリカ開拓時代。まだこの、アメリカが、まだまだこの移民が始まって、ネイティブアメリカンたちがまだまだたくさんこういて、まあ、いろんな小競り合いがまだまだあった頃の時代ですよ。19世紀アメリカ開拓時代に、ディカプリオ、主人公のディカプリオは、毛皮を、要は、狩猟している、狩猟団みたいなやつだったんでね。まあ、いろんなモフモフ系の動物たちをこう、銃でパーンって撃って、その怪我をこうね、はい、剥ぐような仕事をしている一団だったわけで。で、まあ、どういうお話かっていうと、その、毛皮を狩猟している一団が、映画の冒頭で、いきなりネイティブアメリカンたちに襲われるわけ。先住民、アメリカ先住民にわーっと襲われて、ほとんど壊滅状態になっちゃうわけ。で、なんとか命からがらその怪我を守って、ネイティブアメリカンからこう逃げるんだけど、途中でその、でっかい森みたいなところに迷い込んじゃって、なんとかみんなも命からがに逃げるわけですよ。で、この主人公 レオナルド・ディカプリオが演じるヒューグラスっていうのは、その森に逃げた時にたまたま運悪くクマに出会っちゃうんだよね。クマさんにある日森の中ね、出会うタイプの出会うタイプの彼に出会っちゃって、そこでフルボッコされるわけですよ。クマにボッコボコにされちゃって、もいろんなこう喉は引き裂かれるわ、背中は引っかかれるわ、足は折られるわ、なんかもういろんな技をこう決められちゃってね、このコブラツイストみたいの決められたりとか、なんかあの天然芸みたいの決められたりとか、いろんな技をこう決められてボッコボコにされちゃって瀕死の重傷になっちゃう。でなんとかこう、まあ、瀕死の重傷になりながらもクマを退治するんだけど、このディカプリはもう虫の息というかさ、もうボロボロになっちゃってるわけ。で、仲間たちはどうしようか。ね、どう、このボロボロになったヒューグラスをどうしようかって話になって、まあ、なんとかちょっと彼も一緒に、逃げようつって途中まで運ぶんだけど、やっぱりとてもじゃないけど、瀕死の重傷一人、こうね、担いだまんまだとアメリカ先住民から逃げきれないから、もうここで置いてこうって話になるわけ。で、その時に、このまんま一人で死なせるのはかわいそうだから、何人かちょっと見取ってやろう。お金を出すから、このヒューグラスのために何人かここの場所に残って、彼が死んだらちゃんと墓を作ってやってくれ。で、その残ったメンバーの一人が今回の悪役のフィッツジェラルドっていうね。トム・ハーディっていう、まあ好きな俳優で、トム・ハーディの話をしだしたら、まあね、今週終わんなくなるから、全部カットしますけど、まあ有名だと去年のマッドマックスって映画の主演をやったね、トム・ハーディっていう名優がこの悪いフィッツジェラルドっていうのを演じるわけ。そのフィッツジェラルドをはじめ3人の人間が、まあそのディカプリオのために、じゃあこいつが死んだら墓作ってやるからみんなは先行っててくれって残るんだけど、フィッツジェラルドは、もう残ったはいいんだけど、要はお金目当てだから、早くディカプリオに死んでほしいわけ。だからやっぱ殺そうとするわけよ。お前はなかなか死なねえから俺がもう殺してやるわって殺そうとするんだけど、それをたまたま一緒に残ったディカプリオの子供が見ちゃうわけ。あ、お父さんになんだそのすごい万力みてえのでキリキリやりやがって、何すんだみたいな、やめろーって子供が見ちゃう。で、フィッツジェラルドはそれを逆上して、ディカプリオの目の前でディカプリオの子供を殺しちゃう。こっから要は映画の主題で、その自分の息子を殺して逃げていったフィッツジェラルドをボロボロのレオナルド・ディカプリオが追っていくっていうすごいシンプルな映画なわけ。この後もひたすら延々と要は逃走劇の追走劇だから、フィッツジェラルドはひたすら逃げて、ディカプリオはそれをひたすら追い続けるっていう、まあそういう単純なあらすじです。ただこの映画はストーリー自体はこういう風にすごい単純なんだけど、何がすごいかっていうと、もう映像がやっぱ半端ないわ。今回はもうね、その映像表現がちょっとどうかしてることになってて。まあ、特徴、どういう特徴があるかっていうと、一つは自然光のみの撮影。今回照明を使ってない。照明の、なんか普段だったら映画だったらね、いろんなライトを当てて、外の現場とかでもいっぱいライト当てて撮るんだけど、今回一切使わずに、太陽の明かりのみだけで撮影するっていうのが一つと、もう一個は長回しをすごい多用する。これはね、今回、撮影監督になったエマニュエル・ルベツキ撮影監督っていう人、この人すごくて、今回のこのレベラントで3年連続アカデミー撮影賞受賞っていう、もうだからもう参加賞とかもらってないわけ、一回も。毎回毎回、他のみんなはなんかもう、カンペンをもらったりとかさ、なんかもう、いろんな水風船セットもらったりとかさ、みんな我慢してきてんのに、あの、お化け煙ってあの指でこすって、参加賞お化け煙みたいな。いろんなハリウッドを代表する撮影監督たちが、あれ、次の作品で使えばいいじゃないって、指から煙をこう出してたのに、ルベツキは3年連続でアカデミー撮影賞を取っちゃうような撮影監督。で、この人のまあお箱であるワンカット長回し撮影っていうのをいっぱい使ってるわけ。まあ、ワンカット長回し撮影ってのはすごい、まあ、単純で、要は、一回もカット挟まずに、カメラの再生ボタンを押してから停止まではすごい長く、あ、ごめん、録音を開始してから、録画を開始してから録画停止までをすげえ長く撮るっていうのが、まあ、ワンカット長回しです。その、この二つがすごい特徴になってるわけ。自然光のみとワンカット長回し。ただ、この二つをやるために、その裏のエピソードがちょっとえげつなくて、要は自然光のみ、しかもワンカットだと、準備にとてつもない時間をかけてんだと。これがね、頑張りすぎちゃってる情報を先に入れると、はっきり言っとくけど、この映画をもうまっすぐ楽しめなくなるから。こっから今俺が、この映画がどれぐらいえげつない準備のもとに、どれぐらいみんなの夏休みを無駄にして、もう全部諦めたんだと思うよ。いろんなこの撮影スタッフみんなの青春を、ね、あのパピコを半分に割って食べる青春みたいなとこも全部使ってるから、この映画に。 ね、自転車の荷台にあの子を乗せて、ね、坂道をゆっくり下っていくみたいな青春を、全部この映画にかけてるえげつなさがこの後出てくるから、正直言って、もう映画としてあんま見れなくなってくる。その、自然光のみ撮影、しかもワンカット長回しをいっぱい使うことによって、まずリハーサルの時間が、1日だいたい9時間ぐらいリハーサル。ワンシーン数分撮るために、9時間だから準備運動とか入れたらもっとじゃないの？なんか準備運動とか点呼とかしたりとかね、なんかワークショップみたいのやったりとかみんなと仲良くなるためのレクの時間とか入れたら多分いっぱい9時間たっぷりリハーサルして、実際撮影できるのは自然光のみの撮影だから、要はベストのタイミングの太陽の角度じゃなきゃいけないから、1日1時間しか撮影できない。9時間練習して1時間撮影ってもうさ、冷静なやつはいなかったのかっていう。もう意味がわかんないよね、そのこだわりを。なんかマジックアワーっていう時間帯だけしか撮らないっていうのを、こう、決めたらしいのに。マジックアワーってのは要は日没ね、日が沈んでから太陽がいなくなってるのにまだ明るい時間帯をマジックアワーって、なんか超オシャレな時間だよ、要は。すげえ、なんかもう、その時間になんとか頑張って告白とかした方がいいと思うみたいな。その時間だったらマジックアワー森でね、2割増しぐらいでなんとかいけんじゃねえのってこう、中学生男子が考えそうな、こじゃれた、マジックアワーに私プロポーズされたいみたいな感じの、こじゃれ時間に、その9時間練習したやつを撮らなきゃいけないっていう、なんかちょっとその頑張りすぎてんのが伝わってきちゃうんだよね。例えばどういうシーンかっていうと、一番最初のその長回しをいっぱい使ってるシーンは、要はディカプリオたち一団がさ、こうキャンプみたいのでゆっくり休んでたら、そこに急にネイティブアメリカンたちが弓矢でさ矢を飛ばして襲いかかってくるっていうのが一番冒頭のシーンなんだけど、ここのワンカット長回しがちょっとえげつないのよ。これちょっと今から説明するけど、実際の映画のシーンとはちょっと違うよ。さすがに全部完全に記憶してないから、ただなんとなくイメージでこんな感じっていうのをちょっとみんな想像してみて、まずこうディカプリオたちがキャンプ地みたいなところでゆっくり休んでるじゃん。そうするといきなり矢がヒューって飛んできて、それが味方の人にブスって刺さって、味方が一人バサンって倒れるわけで、大丈夫かってその味方に駆け寄って、大丈夫かって言ったら、違う方向から矢がヒューって飛んできて、違うやつのこめかみにブスって刺さるわけで、そいつがバタンって倒れたら、その倒れたバタンって倒れたやつの上を馬がパカラパカラパカラって走っていくわけで、その馬の上に乗っかっている先住民の顔のアップになって、先住民がドヤーって顔したら、バーンってその急に右の隣からこうダーンって銃で撃たれて、先住民がバタって倒れるわけで、その銃を撃ったのが実はディカプリオでしたっていうアップになって、でディカプリオはそこから走り出して、その倒れている木の下をくぐって、で木の上をもう一回乗っかって、ダダって駆け降りたと思ったら、くるっと振り返って、自分の後ろに高くそびえている木の上をバーンって打つと、木の上からヒューって先住民が落っこってくるっていうのを全部ワンカットで撮るっていう、ここまでの流れを、その最初にヒューって矢が飛んできてから、最後木の上から先住民がボトッと落ちるまでを、停止を一回も押さないわけよ。要は何回も押したくなるだろうに、そこまでを全部一発で撮るみたいな。でこれ、ここのシーンだけじゃないかな、これを何回もいろんなところで重ねちゃうと、なんつうのかな、もう映画っていうか、ちょっとしたピタゴラスイッチなんだよね、もう。なんかさ、もうなんかすげえ映画見てるっていうよりは、すげえ緻密に計算された、最後は人の頭がポンって飛ぶタイプのピタゴラスイッチみたいな。最後なんか誰かのこめかみに矢が刺さるピタゴラスイッチなわけ。ピタゴラスイパンな感じなわけ。そのすげえ頭の良くて感性の鋭い大人たちが集まって、いかにピタゴラスイッチ的に人が死んでいくかみたいのを考えてるみたいな。でこれだからもうリハーサルの頑張りが正直見えすぎちゃうっていうか、みんななんかタイミングがかっちりすぎるわけよ。しかもその実際の映像は、まあ今長回しでこう追ってったさ、人物の後ろの背景とかも全部人がいっぱいいて、それぞれが戦ってるみたいな。要はメインの真ん中にはディカプリオが映ってるんだけど、左の奥の方ではなんか斧と剣で戦ってる人がいたり、右の方ではなんか弓を構えようとしてるやつを羽交い締めにしていたりとか、さらに奥の方ではなんかもうドミノがパタパタパタパタパタパタパタパタって、そのドミノがパタパタってたら途中から鉄球みたいになって、その鉄球がコロコロコロコロ転がって、あのコップの中をコンコンコンコン進んでて、でなんかそのね、糸に吊り下がった重りみたいなのがブラーンってなって、ああもうガチのピタゴラのやつみたいな。その要は画面に映ってる全部が緻密に計算されすぎてて、全部がその一人一人がドミノな感じなわけ。 もうこれ何回やり直したんだよって正直思っちゃうんだよね、もう。頑張りすぎちゃってて、あまりにも。そういうシーンがその後もどんどんどんどん出てくるの。これはどうなんだろう、いいことなのかな、悪いこと。すげえ映像なんだけど、凄すぎてちょっと笑っちゃうみたいな感じ。で、この後ちょっとね、その実際のディカプリオ、レオナルド・ディカプリオがどうだったかって、これがまたちょっとすんごいことになってるわけ。もう、今回要はディカプリオは何としても参加賞は嫌なわけじゃん。もう嫌だよと。もうチーズのお菓子は食べ飽きたよって、カレースナック食べ飽きたよってなってるわけじゃん。そのディカプリオがアカデミー賞を取りたいっていう気迫が出すぎてて、復讐劇なのにちょっと面白くなっちゃってるっていうのをこの後喋ってきますんで、今週も最後まで聞いてください。それでは参りましょう。タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まあこの後そのディカプリオがちょっともうね、どうかしてんだよね。なんつったらいいんだろうな、もう演技っていうよりは挑戦なの正直この映画。演技してるっていうよりはいかにきついことやるかムービーになっちゃってるから、まあ、どういうことかっていうと、その2年前のね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう映画でディカプリオは本当危機迫る演技をやってさ、まあ結構むちゃくちゃなこともいっぱいしたんだけど、それじゃダメだってのがあったんだろうね。それでも21キロ痩せたあいつに負けたんだよっていうのを、多分今回の監督のね、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督と多分相談したんだよね。あんだけやってあんだけアスファルトの上ほふく前進で進んだのに21キロ痩せたやつに負けたらもうもっときついことやんなきゃダメなんですよ監督って。あ、そしたらもうついてくるその根性があるんだったらとことんきついことやらせたるわみたいな感じになってて、まあ、例えばそのほふく前進なんかは今回はもうガチのマイナス5度とかの気温の、どこだったかな、アルゼンチンかなんかの山奥が今回ロケ地で、もう下は要は雪なわけ。雪のマイナス5度のところをほふく前進どんどん進むわけ。しかも整備されたその道とかじゃないからさ、木の上とかもいろんなこう砂利の上とかも、もうだから全然アスファルトの上のほふく前進なんてなんでもねえって感じ。それはもうデフォルトだから今回ほふく前進はこの後がどんどんすごくなってくるのよ。その、まあ、要はディカプリオを演じるそのヒュー・グラスって男はさ、復讐劇でフィッツジェラルドっていう息子の仇を追ってはいるんだけど、同時に自分もネイティブアメリカンたちから追われてるわけよ。その毛皮とかを勝手に取り上がってみたいな感じで先住民に追われてるから自分も逃げなきゃいけないわけで、途中でやっぱりその捕まりそうになっちゃう。どんどん追ってきたネイティブアメリカンにも本当あとちょっとのところで捕まるってなった時に、ディカプリオは冬のマイナス5度の川の中で落っこちるわけで、その激流の川の中をディカプリオがもうびっしょ濡れになりながら川を下っていくシーンなんだけど、すごいもうなんていうのか、穏やかな川じゃなくて濁流だから、ディカプリオ何回かその映像のスクリーンから消えるのね。こう沈んじゃってもう頑張りすぎててさ、そこのシーン多分1回で終わんないじゃん絶対に。1回で絶対取り切れてないのに、何回も何回もディカプリオがシーンから見切れるのがもうちょっとやっぱ面白くなっちゃうんだよね。絶対水いっぱい飲んじゃってるわけじゃん。水いっぱい飲んではカットがかかってさ、やめるやめるディカプリオで監督に言われてんじゃん。ディカやめる、やめてもいいんだよ。ディカがやめたいって言ったらみんなやめるよ。頑張ります。そうでしょ、ディカが頑張りたいからみんなも頑張ってんだよ。みんなも夏休み使って頑張ってんだよ。9ヶ月間かかってんだからこの映画撮影に。9ヶ月間みんなで、ね、このアルゼンチンの山の中で頑張ってんだから、ディカが頑張るって言わなきゃダメでしょって、頑張りますってまたぼっちゃんって川の中を落ちてさ、また何回もそのあディカプリオあの映画の映像の中から消えたみたいな、飲まれて消えたって、でまたボシャーンって上がってきてさ、あーちょっとディカプリオなー顔映ってなかったんだな今、大丈夫ですもう一回やりますみたいな、水いっぱい飲んじゃった水いっぱい飲んじゃったみたいな、もうすげえ頑張ってるのが伝わってきちゃうんだね。 でなんとかその川の激流下りみたいなシーン、まあそこほんときつかったと思うんだけど、なんとかもびっしょ濡れになりながらネイティブアメリカンたちから逃げて、河原みたいなところにこうバサーって上がってこう倒れて、でそのまま意識を失っちゃうわけで、まあそこから多分 1,2 時間ぐらい経ちましたみたいな演出があって、はって目が覚めて、なんかいつの間にか自分で川にダムを作ってましたみたいなシーンなわけね。まあ、笠原くんとかよく川遊びに行くと川にダム作るけど、要は石でこう河原に石を並べて、そこがなんていうの、流れが止まるようにしてあるわけで、そのディカプリはその川に、自分で作った川のダムのところにたたって、魚を手づかみで取って、そのハロワトも抜かずにそれをガンガンガンガンむしゃむしゃ食うわけ。ディカプリはベジタリアンなのに、そのもうまんま魚を噛んで、もう一切ピチピチピチピチ動いてるのをムニエルとかにしてないわけ、もう一切一切そこになんていうの、干物にもしてないわけ、そのまんま行くわけ、まだ動いてるやつを。その時のディカプリオの魚を見つけた食うっていうのが、あ、栄養取らなきゃ栄養取らなきゃ魚食べようっていうよりは、もう魚がオスカーに見えるみたいな魚がオスカーに見えるんで行きますみたいな、ちょっとそのそこももうどこまでフィクションでノンフィクションか分かんねえんだよね。だいたいああいう魚を食べるシーンなんかはさ、もうね、 ちゃんと腹渡抜いてやって、食べられるように加工してあるやつを食べるのに、ピチピチピチピチ動いてんのそのまま口の中に持ってくから、あーもうオスカー超食いてんだなみたいなでその後出てきたシーンですげえなと思ったのが、まあ、同じく物食う系なんだけどね、まあ、ディカプリはどんどんその衰弱してっちゃうわけです。体はボロボロだしさ、あのいろんなところ傷ついてるしさ、でもう栄養もあんま取ってないから、ほとんどもうほるくらくらになっちゃって死ぬ寸前までなるんだけど、たまたまタイミングよく味方の先住民、味方のアメリカ、あのネイティブアメリカンがこうそこに現れて、大丈夫かみたいな、お前何やってんのボロボロじゃねえかみたいな、でよ、まあ、よかったらこれ食えみたいな感じでお肉を渡してくれる。そのお肉が目の前でそのネイティブアメリカンがこうさばいた、なんつったらいいかな、あの野牛、バイソン、バイソンの肝臓を渡すわけで、ディカプリオはその肝臓を食うんだけど、この肝臓がマジの肝臓、マジで生の肝臓を食ってるわけ。もうさ、こだわる必要なくない？でこれはなんかさすがにやべえんじゃねえかっていう、あの監督もさすがにちょっとお腹壊すと思ったんだって、これインタビューで言ってたんだけど、さすがにそのだってさ、リカは普段野菜しか食ってないんだよ、ベジタリアンだから野菜とかね、あとはもうカロリーメイトとかさ、ね、食べっ子動物食べ、ね、動物でも食べっ子動物を食べるわけじゃん。そのディカプリオが演技とはいえ生のバッファローの肝臓なんか食ったら、これやべえんじゃねえかなと思って、最初はそのなんかねゼラチンでできたその肝臓のダミーみたいのを食べようって話になったんだけど、ディカがそれじゃダメだって、それじゃアカデミー取れないってそれじゃまただって誰かが25キロ痩せたらどうすんのって、ここまで頑張ってる誰かが30キロ痩せたらどうすんのって多分なっちゃったんだろうね。それじゃダメ、それダミーとか食べたら多分そこでアカデミーの審査員たちのテンションが下がるわけじゃん。あー、ディカそこで、はいはい、ダミー食べますか、あーそこは生の食べないんだってなっちゃう。ディカプリはそのマジのバイソンの生の肝臓を食べるんだけど、インタビューで言ってるんだけど、このもう食感が風船みたいだ、口の中でプチプチ弾けて、その口の中に粘膜が広がっていくのが最悪だったっていうこと、もうさ映画に関わったインタビューじゃないよね。そのすごい若手芸人がなんかね、アジアの山奥の珍しいなんか食虫してきたね、虫を食べてきましたみたいな食レポになっちゃってるのよ、映画のインタビューが。風船でなんか口の中で破裂するんだよって。でここのシーンもすごくてさ、それを要は生の肝臓を味方にポイって投げられて、それ食べろって、でディカプリオが何もご飯食べてないからガツクっていうシーンだっけ。要はあやと栄養だ。もちろんその映画の中の登場人物の設定としてはさ、その狩猟とかを普段してるから生肉なんか慣れてるって設定だけど、ディカはなんつったって普段野菜とかもずくとかお豆腐とか体にいいものいっぱい、ひじきとかそういうもの食べてるわけだから普段食べてないじゃん。ディカプリオその生の肝臓バクって一口食ったらブワって吐くの、その次の瞬間。もうその吐くシーンがどっちなわけ、これ。ディカプリオ今一口噛んでブハって吐いたけど、よくわかんないんだよ映画見てて。こ 俺はどっち先に入れちゃってからね、内容先に情報としてさ、ここマジで生の肝臓食ってて、しかもディカプリオベジタリアンって入れちゃってると、今入ったのはこれさ、カットかけなきゃいけないやつじゃねえのみたいな、まあ吐きながらそれでも食べるっていう、映画の一応その流れ的には体がボロボロだからまだ肉を受け付けないっていうように見えなくはないんだけど、8割ぐらいベジタリアンが超無理して肝臓食ってるなってるわけ。もうこうなってくるとほとんど映画じゃないよね。もうレベラント蘇りしものじゃなくて、もうレオナルドアカデミーへの道になってんだよね。タイトル変えた方がいいんだよ。そういうこっちゃないじゃん、だって。でその稲荷という監督も稲荷という監督で、その最初はやばいと思ったんだと、なんか病気とかになっちゃったらさすがにやばいし、生の肝臓なんて普段慣れてないやつ食ったらどうなるんだろうと思ったらしいんだけど、実際そのディカプリオも役者根性で、監督やらせてください、食べさせてください、生の肝臓食べさせてください、ブワーって吐きながらやったのを見て、稲荷という監督インタビューで、あれをやらなかったらレオナルドは真実までたどり着けなかったかもしれないって、もうなんかすげえかっこいいこと言って、真実とかじゃねえだろ、アカデミーだろ、オスカー取りたかったんだろ。絶対あのシーンはもうエグすぎると思うんだよ。多分その場にいた AD の女の子とかも吐いてるでしょ。カメラマンの女子の子ももらいゲロしてるでしょ。ディカが吐いた瞬間ボーって吐いてるでしょ。なんか多分制作の子は実家に電話してると思うんだよね。あ、まあまあ今アルゼンチンで撮影してるんだけど、この現場狂ってる、この現場狂ってる、マットネスマットネスって絶対もう制作の子の実家に電話してると思うんだよね。で、まあ、全部喋ってるともうその映画の、ね、完全な解説になっちゃうからちょっともう省くけど、もう一個どうしてもどうかしてるなと思ったのが、まあ、いろんな動物が出てくるのこの映画。要はその昔のね、アメリカのすごい広大な自然を今回は、もともとはカナダで撮ろうとしたんだけど、なんか気温が意外と高くて無理だからアルゼンチンで撮りましたみたいな。まあでも自然もすごい豊かだし、そのさっきのバイソンの群れが出てきたりとかさ、間にいろんな動物が出てくるわけ。ただもちろん全部の動物を本物で使えるわけない。例えばそのディカプリオを襲ってきたクマなんかは本物使ったらそれはもうだって本当に違うものになっちゃうでしょ。そこでディカプリオが、いやだって誰かが35キロ痩せてきたらまたオスカー取れないもんって、ガチのクマ来い、ガチのクマ来いってなったらね、ディカプリオの意識戻り待ちですみたいになっちゃうから、そこのクマは、襲ってきたクマとかはさすがに CG ってのが見ててわかるわけ。ただそのやっぱりエマニュエル・ルベツキ撮影監督の撮影テクニックがすごい上手だから、あれ今のこの目の前に出てきた鹿はどっちなんだろうみたいな、今この目の前に出てきた野鳥は CG かな本物かなどっちかなみたいな、結構その出てくる動物みんな本物にも見えるし CG にも見える、このタイミングでだってわざわざヘラジカとか出てこねえだろうみたいな、でもすげえリアルどっちだろうみたいなのがすごい見ててすげえなと思うわけで、ワンシーンすごかったのが、ディカプリオが途中馬を手に入れるのね。で馬に乗ってその後ろから追ってくる、ネイティブアメリカンたちから逃げるんだけど、その乗っていた馬に矢がブスって刺さっちゃって馬がコントロールを失って馬ごと崖から落ちるっていうシーンで、ここのシーンが切れ目が全然なくて、さすがにガチの馬ごと崖から落ちるなんてチャレンジはもうどうかしてるから、どっかで絶対 CG には切り替わってんだけど、どこまで本物の馬でどっから CG の馬かこれよくわかんねえ、すげえなーみたいなシーンがあるわけで、その崖の上からさ馬ごとヒューってレオナルド・ディカプリオピューって落っこちてその下にダーンって叩きつけられるんだけど、その次のシーンで横に要は馬の死骸が転がってる、でディカプリオはなんとかギリギリ助かって、命は助かってるんだけど、まああまりの寒さでこのままだと死にそうだ、次何するかっていうと、ディカプリオおもむろに服を全部脱いでマイナス5度の中全裸になるわけね。で横に転がっている馬の死体のお腹を裂いて内臓を全部出してその馬の中に入るっていうシーンがあるんだけど、この馬本物っていうね、意味わかんないじゃん、もうなんでそこ本物にすんの、これさもう映画じゃないよね、正直その馬はマジなんだって。なんか内臓全部ダラーって出してさ血だらけになりながらディカプリオ、ちなみに全裸のディカプリオも本物っていうね。ディカプリオマジでマイナス5度の中全裸になって馬の内臓がなくなって馬の中に入って馬の残っている体温で体を温めるっていうのに挑戦した、もうさもう映画の良し悪しとか関係なくなってくるじゃん、こうなると。こ うなるともうだって絶対そのシーンきついっしょ。絶対 AD の子もう一回吐いてるでしょ。お昼ご飯に食べたツナサンド吐いてるでしょ。もうブワブワってなってるでしょ。絶対もうカメラマンの女子の子も吐いてるし、制作の子ももう一回ね実家に電話して私この業界やめようと思うのって言ってるし、絶対なんかね、あのプロデューサーの7歳になる娘が見学に来てるんだけど、プロデューサーずっとこれは夢だぞメアリー、これは全部夢だメアリー見ちゃいけない、見ちゃいけない、メアリー今君が見てるの全部これ悪夢だ、ナイトメアだ、ナイトメアだって言い張らないと。もうなんか監督と多分ディカプリオのテンションが上がりすぎちゃってて、ディカどうかな、この馬の中に入るってどうかなって、いやいや監督、いやちょっと待ってくださいよ、そんなだってね馬の中入るってそんなだってあれですか、なんかそういう着ぐるみみたいな用意したりとか、なんかそういうセット、違うマジもんだよみたいアカデミーが撮りたいってアカデミーが撮りたい、もう言い聞かせるわけじゃん自分に、アカデミーが撮りたい、わーベジタリアンだけどアカデミー撮りたいもうわけがわかんないよね。ちなみに敵役のそのフィッツジェラルドを演じたトム・ハーディっていう、今回このトム・ハーディもアカデミー助演男優賞ノミネートをしてるんだけど、トム・ハーディはあまりの過酷さに一回ブチギレてんだって一回ブチギレて監督とつかみ合いの喧嘩してんだってもうふざけんじゃねえと、9ヶ月間も撮影させやがって、川は飛び込ませるわ、もういろんなことさせるまで、トム・ハーディはもう本当の喧嘩になっちゃって、つかみ、あのこのイニャリという監督とつかみ合いの喧嘩してるっていうのが、もうすっげえそれいいなみたいな、もうお前らのそのアカデミーへの道に付き合わせんじゃねえよっていう、すごいよね。もうだからさ、前情報を入れちゃうと映画じゃないんだよね、もうデカプリオ若手芸人になってんだよね。もう方向性間違えてねえかこれみたいな、よりきついことよりきついことやれやアカデミーいけるぜみたいな、だってじゃあもう次は真空状態に放り投げるとかしかないぜディカ。いやー、まあ映画としてはすごかったよ。まあ本当に映像もすげえし、なんかあっという間にね過ごせる時間だったし、なんかそれはすごいんだけど、極力ねこの前情報全部皆さん記憶を飛ばしていただいてあそこのバイソンの肝臓マジ、あ入っちゃったディカみたいな、相当まずいんだろうね今、風船みたいな感触味わってんだろうなとか、入ってくるともう余計なノイズすぎて、なんか最後その敵役のフィッツジェラルドとそのディカプリオ、ね、まあ、トム・ハーディとディカプリオが殴り合いのシーンをするんだけど、ディカプリオ尾骨骨折してるからここでここでマジのトム・ハーディのパンチが入っちゃって鼻の骨折れてんだって、もうだからそういう情報多すぎんだよなんか今回の映画ここ尾骨折れてるんですって、だからそ違うでしょ、そういうことじゃないでしょ、もうだってそれはダチョウ倶楽部とか出川さんとかのあのガキツカのあの笑っちゃいけないスペシャルで必ず出てくるやつに、デカプリオ今度多分出てくるじゃん我慢比べになってるじゃん。いやまあもうねもうそろそろ公開が終わっちゃうから、まあ今までちょっとあんま興味ないかなとか、ちょっととっつきづらいっていう印象がねあるから、予告編とかな感じでも、あとグロいの苦手な子とかはねなかなか前評判できついかもと思ってるかもしれないけど、映画じゃないから、もう映画じゃなくてそういう企画だから、レオナルドアカデミーへの道っていうね、テレ東とかでやりそうなテレ東とかでやってる感じのテレビチャンピオン的なノリだと思って見れば、まあ、地上波オンエアできねえな、これ多分 DVD 化されたやつのオンエアだと思えば見れるから、ぜひぜひちょっと一回ね映画館で見てほしいなっていうところで、まあそうだね、最近見た映画の中で一番面白かったのはズートピアかなっていうここまで引っ張っといてのズートピアがもう圧倒的に面白くて、映画としてねもうすごいんだよ。ちょっとズートピアの話5時間ぐらいしてんだけど、ここまで話したのはほとんどネタバレだから全部カットして、ズートピアがいかに偉大だったかって話を5時間ぐらいしてもいいかな。すげえディカプリオ傷つきそうだけど、ってわけで今週も最後まで聞いてください。さあこっからなんですけどね、実は 4月23日に開催されたイベントアンドロワブルというイベントで、我々タイムマシン部 G がですね、特別に収録した音源を流させていただいた会場のな会場で流させていただいたんですけど、そちらの音源を、まあ、せっかくなので、皆さんに聞いていただきたいということで、ここからはその音源を流します。まあ、20分ぐらいかな、浦島太郎の楽しみ方っていうね、まあ、浦島太郎に関するイベントだったんで、皆さんが一番気になる浦島太郎っていうのをどういう風にすればもっと楽しめるのかっていうね、何か新しい発見になるかもしれないっていう雰囲気はどことなくありますけど、何の責任も我々は持ちません。20分ぐらいのものですので、聞いていただけたらなと思います。メールはですね、来週に紹介したいと思います。お任せランキングかな。お米が3位になるランキング。こちらを来週に紹介させていただくので、もう一周、送ってきていただけたらなと思います。メールアドレス言っておきましょう。time-bug@hotmail.co.jp time-bug@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。もうこの後はですね、このまま放送、その浦島太郎の音源聞いていただいておしまいですので、まあね、その、まあネタバレで嫌だっていうことでね、お別れしていた方もですね、ぜひ来週にはまた聞いていただけたらなと思います。あと、ズートピア、マジでもう本当にいい映画だ。ズートピアの話ばっか今週しちゃったけど、すっげえいい映画だから、もう本当俺が切り込めないんだもん、完璧すぎて俺全然あの映画を紹介うまくできる自信がないっていう、なぜならもう見た方が絶対いいから、レベラントも見てねっていうところで、じゃあぜひぜひ浦島太郎の楽しみ方聞いてください。今週のタイムマシン部 G のテーマは今考える浦島太郎の魅力というわけで、まあ皆さんご存知でありましょう、浦島太郎という日本昔話、このお話がなぜこんなにいろんな人に支持され、こんなに長く多くの方々から愛されてきたのかをちょっと改めて考えてみようじゃないかと、僕思うんだけど、浦島太郎ってよくわかんなくないかと、他のお話に比べてね、まあ、いろんな日本昔話あるじゃないですか。もうザ日本昔話みたいなものっていろいろあるでしょ。例えば桃太郎。桃太郎なんてのは極めてわかりやすい。あれも英雄譚ですから。ね、まあ、ドラゴンクエストみたいなお話ですから、それはもう男の子に人気出るのは当然なわけですよ。一人の少年が勇者になっていく話だから。わかりやすいじゃないですか。ね。サルカニ合戦僕大好きなんですよ。小さい頃からサルカニ合戦大好き。サルカニ合戦なんかもすごいわかりやすい復讐劇ですよね。あれまあだから、まあアベンジャーズみたいなもんですよ。言ってしまえば。正義の軍団の逆襲ですから。アベンジャーズの元ネタがサルカニ合戦だから。サルカニ合戦がもういろんなね、幅広い世代、幅広い人間たちにこう愛されるのはわかるわけですよ。かぐや姫なんかもわかりやすい。あれだから女の子の願望でしょ？ね、お姫様願望だから、いろんなお金持ちの男の人にチヤホヤされたいっていう願望が具現化したのが、かぐや姫だから、かぐや姫だってまあ長く長く愛されるのはわかるわけだよ。いろんなもうイケメンに散々チヤホヤされて、それを全部払いのけたいっていうね。そういうサディスティックな女の子の願望が込められてるわけですよ。そういろんな日本昔話が流行る理由ね、愛されてきた理由はわかるのに、浦島太郎っていまいちわかんないよね。その大きい理由はやっぱりさ、あのオチなんだよ。おそらくこう全ての人がですよ、小さい頃4歳とか5歳ぐらいの時に初めて浦島太郎を聞いて思ったのが、このオチなんだよって。嬉しいの悲しいのこの話どっちみたいな。まあだからこれ難しいのはネタバレになっちゃうから、浦島太郎を知らない人もおそらくね中にいるから、ネタバレになっちゃうから、あんまオチの話を最初にするのはねちょっとはばかれるところがあるんだけど、まあ今ちょっとでも浦島太郎いろんな考察ブログとかね、いろんな評論ブログ立ち上がっちゃってね、ツイッターとかにもよく浦島太郎の感想流れてくるから、ごめん本当ごめん、ネタバレになるけど最後ちょっと言っていい、エンディングがどうなるか。最後さね、もう助けた亀に連れられて竜宮城に行って帰ってきたら、最終的に玉手箱開けてじいちゃんになっちゃうっていう、あれは何、つまりバッドエンドなのっていう、あの謎のオチのせいでおそらく日本国民全員が 浦島太郎どういう話なんだよっていうのが分かってこなかったと思う。本当になんでこんなに愛されてるのかがいまいちみんなピンときてないと思う。だから今日はそこをちょっと明らかにしていきたいかな。あのオチはどういう意味が込められているのかを私なりにちょっと考えてきましたので、そのお話をしたいかなと。まあその前にちょっとね、まあ簡単にその浦島太郎いろんな魅力があるって話を最初にしておきたい。浦島太郎っていうのはね、あの何もそのオチのあの不条理さだけじゃなくていろんな不思議な魅力があるわけ。まず一個はね、他の物語に比べて明らかにフィクション性が強い。これ浦島太郎の魅力ですよ。まあ、日本昔話いろんなこのお話があって、まあ、それぞれまあファンタジー要素がどれぐらい詰め込まれてるかっていうのは差がだいぶあるわけじゃないですか。僕はね、浦島太郎はねもうあらゆる日本昔話の中で一二を争うぐらいフィクション性が強いと思う。これねあんまみんな気づいてないと思う。僕の中でもかぐや姫か浦島太郎かなと思うんで、かぐや姫はまあ最終的に月に行っちゃうって SF 的要素が入ることによって一気にあるあのフィクション色の強いお話になるじゃないですかね。あの浦島太郎っていうのは一番フィクション性が強くなる瞬間っていうのは竜宮城に行った後とかじゃないわけ。最後の玉手箱のシーンとかじゃないわけ。あの助けた亀ね、亀を助けるでしょ。で助けた亀がよろしかったらあのお礼に竜宮城連れて行きますけどって言ってくれて、あじゃあだったら連れてってくださいって浦島太郎が亀に乗って海に潜る瞬間何の装備もいらないっていうあれそれえあ何そこのフィクション性は何そのリアリティのラインはそこ崩れんのみたいな、あれ小さい頃から若干疑問じゃなかった。だって浦島太郎の1週間前に勝ち勝ち山を読んでるとさ、最後海に沈んで死ぬわけでしょタヌキはね。だからその勝ち勝ち山ではあの哺乳類ってのはそのまま海に潜れないっていうのを提示しといて、浦島太郎では一切そういうなんていうの、あのウェットスーツもいらないし酸素ボンベもなく入れるって瞬間に子供ながらに一気にあのリアリティのラインがやっぱ崩れんだよね。あれお母さんこれ どこまで崩すのこれみたいな、どこまで僕たちのこの現実の断りが通用しない世界なのこれは。あれがやっぱりその浦島太郎の魅力の一つだと思うんだよね。なそこもありなんだこのお話っていう。でもう一個はやっぱその竜宮城っていうものからどことなくその醸し出されるちょっとしたエロさだよね。これやっぱりほんのりこのほんのり大人の匂いがするわけだよ竜宮城っていうものに。いややっぱこれはね子供の中でちょっと思うわけだよ。乙姫という綺麗なお姫様が竜宮城でね接待してくれるっていう。であんまりそこの描写がないわけで絵本の中でも、ごちそうをこうくれましたみたいなね、ごちそうを食べれましたぐらいにして、あんまりその他にどんなことがその中で行われてたかを ぼやかしてるあたりに、その子供ながらのちょっとしたドキドキ感、あれお母さんこれ僕、これは僕も読んで大丈夫なのみたいな。の竜宮城っていうものが持つ、なんていうのかな、少し大人の世界の扉を開けてる感じ。そこもまあ、浦島太郎の魅力だとは思うんだけど、あとよくわかんねえのが、あの竜宮城の中でさ、魚たちが料理を運んできましたっていうシーンがあると思うんだけど、え、じゃあ何、その竜宮城の中は海なの？竜宮城の要は中は天井まで海水がパンパンなの。だったらその浦島太郎が今食ってるなんかまんじゅうみてえのもうドロドロになるんじゃねえの。だからそこのフィクションのラインもいまいちわかんない。どう、え、うわ、だからまださ、おむすびコロリンとかならネズミたちがねこういろいろ接待してくれるって、あの僕たちの大好きなピーナッツをたくさん用意しましたみたいのはまあまあまあピーナッツかよっていうところありながらも、同じ地上の生物陸上の生物としてまだね、まあとりあえずあの肺で呼吸するのは同じじゃんってなるけど、浦島太郎のあの魚たちが料理運んできましたのところは一気に崩れるよね。え、どっちどっちどっちこれ。だからもうジャブジャブ、海海水ジャブジャブの城の中でボゴボゴボゴボゴ言いながら海藻を食ってる浦島太郎なのか、それか竜宮城の床の上をビッタンビッタンしながら魚たちがすげえ苦しそうにビッタンビッタンビッタン、浦島さんごちそうを持ってきましたパタンみたいな、どっちかのわけでしょ。だって同じ空間に入れないはずなんだから哺乳類と魚類は。 だからやっぱその浦島太郎のそこのなんか断りを崩してきてる感じ、あんまね多分他の物語でないと思うんだよね。陸上の生き物とその海中の海の中の生き物が仲良くするシーンって他に探してもないと思うから、そこでやっぱりねあの物語のそのフィクション性の強さ、そして乙姫が出してくるちょっとした大人の階段感まあこの2つが今まで浦島太郎の魅力だと思われてきたと思うんだけど、やっぱでもみんなが気になるのはオチじゃん。なんだよあのオチ。だってまああらすじごめんなさいネタバレになりますけど、本当もうねまだまだ今日初めて浦島太郎という存在を知った方には本当に申し訳ないんだけど、ちょっとあらすじを紹介しておくと、あれはだからもともといじめられていた亀を助けてあげて、そしたら亀がお礼に竜宮城を連れてってあげますよっつって、でそこで一気にそのリアリティのラインが崩れて、この世界の断りがぐにゃんって歪んで、だから亀とおしゃべりできるってのはまだ大丈夫なわけ。それは桃太郎も一緒だしね、そりゃいろんな物語がそうなわけじゃないですか。小太りじいさんだって鬼とか出てきておしゃべりするんだから、そこはまあいいんだけど、あの海の中に潜るっていうところで一気にグニャーンって歪んで子供たちが一瞬不安になり、あ僕たちのこの世界の断りが通用しないんだって不安になり、まあ竜宮城に行きますわな。で竜宮城でパーティーしますわな。乙姫様がいろんな接待してくれますわな。ほんでお土産にこう玉手箱どうぞつって、でこの玉手箱あげますけど絶対開けちゃダメですよって乙姫様に言われて、大丈夫です大丈夫です絶対開けないですって、じゃあ本当にうちの亀を助けてくれてありがとうございました、次はもうちょっと安い料金で楽しめるようにしますんで特別割引チケットも挟んできましたんでみたいな、ありがとうございます、じゃあ今度あれですわ、うちの会社の同僚と一緒に来ますわみたいな、もうほんとお願いしますよ、まだうちもオープンして3年目なんでみたいな、まだまだもうお客さんもなかなかね、いつ常連がまだなかなかつかないからってぜひ太郎さん今後ひいきしてくださいよってこう乙姫様が見送ってくれて、で玉手箱を持って浦島太郎は地上に戻ってくるわけじゃん。さあこっからだよね、みんなが不安になるさ。地上に戻ってきたらまず浦島太郎のことを覚えてる人は誰もいませんみたいな、何ここで急に気づいたらもう時間が進んでました的なエピソードが入ってくる。ここで子供ならちょっと不安になるわけ、浦島太郎のことを覚えてる村人も誰もいないのって、一回ここで不安にさせといて、そしてさらに最後の最後の大落ちですよ。玉手箱を開けた浦島太郎はそのもくもくもくもくと白い煙が出てきて、それを浴びておじいちゃんになっちゃいましたって、どういうことじゃん。つまり何、これは何、人助けするなってことなのこの話は。そうなっちゃうよね。だって亀を助けたばっかりに竜宮城に行って最終的になんか騙された感じで、だって開けるなって言われたらあれ振りでしょ乙姫のこの玉手箱開けちゃダメよっていうのはつまり開けなさいよなわけじゃん。それはだってもう幼稚園児ながらわかるわけじゃん。あこれは振りだなってね、先生が廊下走っちゃダメってのは振りなわけだし、お弁当早めに食べちゃダメも振りなわけだし、嫌いなピーマン残しちゃダメっていうのはむしろ一回残すっていうアクションを挟んでからの俺対幼稚園の先生のバトルを一回したいんだなっていう振りなわけじゃん。だから玉手箱を開けるなっていうのはそれ浦島太郎だってここで開けなきゃ読者が納得しねえだろってなるわけじゃん。ここで俺が開けないなんて話は成立しねえんだから、それ開けるよって開けたらもくもくもくもくなんか煙が出てきておじいちゃんになっちゃいましたっていうのは、つまりじゃあ最初に亀を助けなきゃいいっていう話になっちゃうじゃん。なんかすごい、だからまあよくわかんないけど、つまり教訓としてはさ、他人同士の争いに第三者が介入するととても悲しいね、悲しいことになるんだぞっていう、正義の名のもとに介入するっていうことは極めて実はその後より泥沼化していくことなんだぞっていう、なんかなんだろう、現代のアメリカに対する皮肉みたいな重たいテーマにならないかと。普通の日本昔話だったらあそこで乙姫様と結婚して海とも地上ともよく分かんない世界で生きていきましたってなるのに、あそこでバッドエンドにしちゃうと第三者の介入がもたらす悲劇みたいな、なんかアメリカンニューシネマ的なさ、アメリカンニューシネマをちょっと説明するとだよ、1960年代70年代のアメリカ映画ってのはすごい暗いものが増えたんですよ。 その最後主人公が死んじゃったりとか、それまでのハリウッド映画ってのはその愛とか夢とか希望とか正義に溢れていて、最後ハッピーエンドがほとんどだったのに、60年代70年代に流行ったアメリカンニューシネマっていうのは最後主人公がこう負けちゃうんで、大体負けて死んじゃったりとか、こう無力な自分に打ちのめされてすごいこう落ち込んじゃうみたいなラストがすごい流行ったのね。でそれはなんでそういうアメリカンニューシネマが60年代70年代流行ったかっていうと、これはベトナム戦争っていうのが背景にあって、ベトナム戦争に要はアメリカが軍事介入したことによってもうすごい泥沼化しちゃって、今まで自分たちが信じてきたそのアメリカこそ絶対だみたいな価値観が崩れた時代なんだよ。だからこのアメリカンニューシネマ的なものの影響を受けたのが浦島太郎とは言われてんだけど、あ、じゃあ逆か、浦島太郎に影響を受けたのがアメリカンニューシネマだ。当時はそのベトナム戦争が背景にあるのと、浦島太郎に影響を受けた映画作家たちが、映像作家たちが一斉に作り出したから、俺たちに明日はないとかイージーライダーとかが生まれたんだ。そうだ、もともとは浦島太郎が、どっちが、ほらどっちが先かってのはこれ難しいとか、難しいって未だに言われてんだ。アメリカンニューシネマが先なのか浦島太郎が先なのかは評論家の間にもちょっと分かれていて、結構そこはね、いやー浦島の方が後じゃないかっていうのが最近の説なんだけどね、結構ね。だすごい、だからなんかこうもうさ、なんかこう皮肉ってるというかさ、正義の名のもとに介入するってことが必ずしも正しいことではないんだみたいな、すごいニューシネマ的な要素がここに入ってくるわけでしょ。でも最初はすげえファンタジーなのに途中からニューシネマみたいな、何これ途中で監督交代したみたいな。浦島太郎は途中で監督交代してる説あるけど、だあんまりにもそのポップな感じのね、ポップな感じのそのファンタジーにしちゃったせいで他と差別化が図れねえみたいな話になって、もうちょっと現実の厳しさを教えてやろうみたいな感じからのニューシネマ的な監督が途中で入ってきた可能性あるけど、すげえそこのさ、なんか暗めの要素みたいな。だから逆に考えれば俺は思うんだけど、あの最後玉手箱を開けておじいちゃんになっちゃいましたっていうのは、あれはむしろハッピーエンドって捉えてもいいのかもしれないよね。これも一つあるかもしれない。要はだからあれ乙姫なりの優しさなのかもしれないね。最後こうじゃあ玉手箱渡されて地上に戻ってきたら、もう何十年も月日が過ぎていて、もう浦島太郎のことを覚えている人は誰もいませんでしたっていうのは、あれはつまりお前のめんどくせえ人間関係全部処理しといてやったよっていう。だって浦島太郎なんか冒頭一人で海来ちゃってんだよ。だからもう一人で海来てるってことはもうなんか嫌になってんだよ浦島太郎は。一人でぼーっと海来てんだから、もうなんかこう逃れたい人間関係がその前にあったっていうのは君の読解力で理解しろってことなんだよ。子供ながらに思うわけで、あー一人で海来てるってことは太郎嫌なことあったなっていうね。でしかもなんかほら、そのいじめていた、ね、亀をいじめていたやつらと最初バトルがあるわけでしょ。そして向こうの方が大勢だったわけだから、もう村にはいらない、入れない的なさ、あいつはなんか亀をこう助けたから俺ら側の人間じゃねえんだよみたいなことで、よりこう村八分的な感じになっちゃってるから、そういう浦島太郎のめんどくせえ人間関係を全部リセットしておいてあげたよっていう、かぐ、あ、かぐや姫じゃないよ、お乙姫なりの優しさな可能性がある。で玉手箱もだから、玉手箱を開けたらモクモクモクモク煙が出てきておじいちゃんになっちゃったっつって、もうそのてめえのクソつまんねえ人生全部すっ飛ばしといてやったよっていう乙姫なりの優しさだよね。だから乙姫の中にあるお前の人生のピーク今日だからっていう、太郎聞いとけ、お前のピークは今日このね竜宮城に来ちゃった今日がもうピークだから、この後ね竜宮城越えはないと思う。どんなに楽しいパーティー呼ばれても、だって魚がビッタンビッタンしながらカレーとか運んでくるんだよ。魚がすげえビッタンビッタンしながら息作りを持ってきましたって、食べていいの、ね、これ食べていいのっていう、で大丈夫なのこれ、どこまでリアリティのライン崩すんだよっていう、その摩訶不思議なこのリアリティのラインが崩壊した世界を味わってしまった太郎さんは今日がピークですから、この後の現実は何を見たって多分驚きはしないです。そう思った乙姫が全部飛ばしてくれた可能性あるよね。そういう優しさが込められてるのかもしれない。だからまあ浦島太郎の魅力ってのはつまり一つはまあアメリカニューシネマ的な魅力だよね。現実の難しさね、現実そのまあ喧嘩を止めるのはいいかもしれないけど、果たして君が介入する必要あるのかいっていう。 その結果本当にその争いは終わるのか一度考えてみよう。だから友達と友達が喧嘩していたら僕が介入することでこれよりややこしくならないかっていうことを一回考えてみようっていうのがまず一個教訓として、すごい現実的な教訓としてまず魅力がある。でもう一個は、まあ、もう一個はつまり、まあ、人の善意っていうものはなかなかそのね、あ、渡して相手にとってためになるとは限らないってことだよね。乙姫なりの優しさとして時間を進めてお前の人生すっ飛ばしてやったけど、それは乙姫のあふれんばかりの優しさだったのに、結果として浦島太郎にとっちゃどうなってんだよこれ。で、ね、もうその要はあれでしょう、お話の絵本のそのカットの枠のすぐそばの方でタモさんが出てきてさ、デケデケデンみたいな音に合わせてさ、絶対開けてはいけない箱みたいな、あなたも開けてしまうことがあるんじゃないでしょうかみたいな感じになっちゃうわけじゃん、これはさ。だから必ずしも自分の優しさね、自分の善意っていうのは相手のためになるとは限らないんだよっていう、だからこのすごい現実的な普遍的な教訓が入ってるから、浦島太郎っていうのは前半と後半にいまいち物語のテンションブレるけどみたいな、いまいちブレるけどこれすげえ最初楽しいワクワクのファンタジーだったのに途中からすげえシリアスな不条理劇ってどういうこと。これつまりこういう現実というのは極めて不条理な世界なんだ、そういう意味が込められてるから愛されてるんだよね。だからぜひ皆さんもね、浦島太郎をね今後もう一回読むことがあったら、まだまだ発見するポイントが出てくると思うんだよ。まだまだ、ね、奥が深いと思うんだよね。いろんな見方があってもいいと思うか、あっていいと思うから、そのあなただだけの浦島太郎を探してほしい。一番ずるいやつが出した今。最後一番ずるいボールを投げて終わりにしようと思うけど、あなただけの浦島太郎を探してくれたら嬉しいかなというところで、こんなところで今週はおしまいです。